サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも洋平さん、こんにちは。です。
どうもこんにちは。
どうもです。国会も閉幕したんですよね。
そうですね、
はい、
おかげさまで、
うん、はい、
通常国会は、憲法で、1月に召集をすることが決まってて、はい、で150日間の会期で行うっていうことが、うん、まあ、通常国会決まってるんですけれども、6月の22日が、うん、その150日にあたって、
はい、
で会期通り今回は延長しないで、はい、終了をいたしまして、まあ、そういう意味では、6月22日が日曜日だったもんですから、はい、うん、実際には6月の20日に、うん、通常国会が、閉幕をして、はい、今は、国会自体は基本的にはそのなんていうのかな、うん、閉会中の審議とかっていうものはもちろん時に応じて行われたりとか、
はい、
またあといろんな会議なんかが行われながらですね、うん、もちろんいろいろと活動は継続してやっているんですけれども、はい、まあ、ひとまず大きな括りでのその通常国会っていうのが、うん、まあ、終了したというような状況です。
お疲れ様ですね。
いやいやいや、とんでもないです、とんでもないです。ちなみに安倍さんは最近どうですか。
僕はあれですね、このほら海の日、月曜日の祭日があったんですけど、
はい、
僕のほら商売柄なかなか子供のいわゆる少年野球見てあげられないんですけども、
まあ、あれだってね、はい、土日ももちろん仕事があるから。もちろんやってます。そうですよね、
はい、なんですけど、まあ、月曜日の祭日はお店休んで子供の野球見ようと思ってね見に行ってるんですけど、
うん、
実はね今うちの子がねいわゆるちょっと投げすぎちゃって野球肘になってて、
あ、
ちょっと治療しながらなんですけど、
まあ、ちょうどやっぱりその成長期と重なる部分もあるから、うん、ね、いろいろ難しいところもあるのかもしれないですよね。
精密検査したりしてるんですけど、
はい、
でももう本当6年生で最後の夏だということで、
うん、
その日も試合出させてもらって、
うん、
ただその遠投ができないんだけど、でも外野守っててどうすんのかなと思ったらボールが転がってってうちの息子が取ってハラハラしたら、ま、仲間がバーッと集まってきて、
うん、
その球をこうトスで受けてバックホームして、でバックホームでアウト取ってくれたりとかしてね、
あ、
なんかね仲間っていいなって思いましたね。
あ、じゃあやっぱりそのチームメイトも
そう、
その息子さん
のカバーし合ってるんですよ。
もうね怪我してること知ってるから、うん、すごいいい話ですね。
すっかり
ね
気分良くなっちゃって、
はい、
たまにしか手伝ってないのにずうずうしく一緒にコーチたちと飲みに行ってしまいまして
、
はい、でいろんなお話させてもらってたんですけど、
はい、
おじさんというか古いコーチの方が実は南三陸出身の方で、
う
ん、
そうですか、
はい、で僕ほら消防団長くやってたんですよっていう話したら、
うん、
すっかり野球の話からそういうなんかいろんな震災の話で盛り上がってしまいまして、
うん、
で実は松本さんの話とかチームイレブンもよく知ってて、よくみんな若い議員さんも来てくれるってすごい感謝してるって言ってました。
あ、うん、それはありがたいですね、はい、いや、なんですか、まあ、南三陸、まあ、はい、本当にひどい
ね、
そうですね、甚大な被害を受けた地域で、うん、本当に被災者の皆さんもご苦労されてるし、ね、まあ、被災地をふるさと、うん、ふるさととして生活をされてる方たちも、
はい、
やっぱり今でも、うん、やっぱりふるさとを思っていろいろと苦しみながらですね、
そうみたいですよね、
まあ、生活をされてると思うんですけれども、うん、まあ、そういう中でこの青年局っていう組織が、うん、まあ、地震発災から、
はい、
今に至るまで継続をして、うん、こう被災地に訪問をしているっていうことを、うん、やっぱり被災者の皆さんも知ってほし、はい、いただいてるっていうのはありがたいですけれども、うん、被災地をこうふるさとにしている人も、うん、知っててくれるっていうのは本当に嬉しいことですね。
いつもいつもやっぱ気にしてるよね、田舎のことはね、みんなね。
そりゃそうですよね、うん、まあ、やっぱりそのふるさとっていうのは、はい、やっぱり自分を作るその、まあ、基本になる部分なので、うん、やっぱり一生忘れることはそれはもちろん、うん、できないし、
はい、
まあ、常に意識をしながら生活をしてるんだと思いますし、ですからね、そういう意味でも、うん、やっぱり我々がこう継続をして被災地に訪問し続けているのは、はい、なんていうのかな、うん、やっぱり風化をさせちゃいけないし、
うん、
まだ被災地の復旧復興っていうのはまだまだ道半ばだし、はい、
まだ
ま
ね、
まあ、おそらくこれ、うん、なんていうのかな、うん、もう正直なところ復旧復興っていうのは、
うん、
心の部分も含めると、うん、これからも永遠と続いていく、
ね、
まあ、そういう作業だと思うんですよね、はい、まあ、ですからやっぱりそういうことをもっともっと皆さんには知ってほしいなというふうに思いますし、うん、そうですね、まあ、なんとかね、
うん、
この私たちの思いというものをもう一度しっかりと高めていって、
はい、
うん、この前もちょっとお話ししましたけれども、震災から3年が経って、
うん、
改めて顕在化をしてきているその被災地の問題っていうものも、はい、たくさんあったりしますから、 ぜひ、まあ我々もね、うん、やっぱりそういう被災地のことをもう一度、はい、しっかりと思い出して、はい、被災地の支援を一生懸命頑張ってやっていく、うん、まあ、そういう取り組みを、まあ、国民全員でこう、はい、作り上げていくっていうことがすごく大事なのかなと、ね、いうことをすごく思いますよね、うん、あとはあれですね、うん、やっぱり息子さんの、はい、その肘が早く治って、うん、ね、
8月にはね大会が続くんですよね。
なるほど、まだね思いっきりこうボールを投げれるように
投げてほしいね、
はい、はい、なってほしいですよね、は
い、ありがとうございます、
はい、もうこれから夏休みですから、はい、ぜひその子供たちの元気な姿も
元気なとこ本当です、
はい、楽しみにしたいと思います、はい、
じゃあ早速ヨヤさん、
はい、
あの国会がその閉幕したっていう話だったんですけども、
はい、
今度 あの国会終わって何かこう松本さん的にこう皆さんにこう伝えたいこととかこう話したいこととかってありますか。
うん、まあ、うん、あの伝えたいことというか、まあ、今国会っていうのが、
はい、
まあ、どういう形だったのかっていうのを少しだけご紹介をさせていただくと、はい、まあ、あのおかげさまで、まあ、内閣提出の法案が、81本、
うん、
であと条約とかね、そういう取り決めもするのも国会の仕事なんで、
はい、
そういう条約関係がだいたい18本、
うん、
で合計99本の法案をおかげさまで成立をさせていただいて、
はい、
まあ、その延長をしなかったんだけれども 97.5% の、うん、まあ、法案 その成立率っていうことで、
は
い、まあ、非常に高い、
はい、
まあ、その成立を実現することができたっていうのが、まあ、一つの大きな特徴だと思います、はい、うん、で、まあ、今国会は、まあ、いろいろと、まあ、政府の方ではまあ、経済の好循環実現国会っていうことを銘打っていて、まあ、そのなんていうのかな、今後の日本の将来につながっていく、例えばその特区なんかをこう認めていくような法案なんかもこう審議をされていって、まあ、そういうものを使ってその地域として、こうなんていうのかな、成長できるように、またその日本の国としてもその成長量の、一番の基本となる、まあ、そういう基盤を築くことができるようになっていう法案も実は成立をさせてきたんだけれども、はい、実は私はもう一つちょっといくつかの法案を、まあ、自分自身が手掛けたこともあって、うん、まあ、すごく印象に残っているのは、例えば今回小規模事業者の基本法っていうものを作ったんですよ、
はい、
で実は日本の法律の中でこの小規模事業者に向けた法案っていうのは実はこれまで初めて、うん、今回初めて作ることができたんですね、でまたですね、その公共事業に関する品質確保法とか、まあ、いろいろとですね、そういう法律案を実は成立をさせてきたんだけれども、はい、うん、まあ、やっぱりなんていうのかな、例えばその建設業界なんかの話をすれば、その過当競争によって、実はなんか安かろう悪かろうみたいになってきてしまったりとか、実は今日本の国からこう職人さんがもう激減をしてしまってるとか、まあ、そういう事態がある中で、その経済の効率性だけではなくて、その社会的な合理性って言えばいいんですかね、やっぱりそういうものをどういうふうに確保していくのか、その地域で一生懸命頑張っている、その小規模企業の皆さんをこれからこうしっかりと支援をしていく、はい、まあ、そういう大きな方向性を示すことができたりっていうようなことで、
はい、
まあ、最近よくいろいろと言われると思うんですけれども、これから何年後には地方自治体の数がどれぐらいに減っちゃうとか、
はいはい、
まあ、いろいろとそういうふうに言われている中で、やっぱりこれからの日本の将来を考えたときに、やっぱりこれまでこう地域を支えてきた、そういう企業にもう一度こう目を向けて、
はい、
そこを振興していくっていうことをですね、
はい、
実は今国会ではかなり力を入れてやることができたのかななんていうことは少し思っていて、まあ、そういうところもですね、今国会の、まあ、もう一つの、私は特徴だったのかなっていうことをね、思いながら、まあ、今国会を振り返ってきたところなんですけれども、
なるほど、それであれですよね、実際そういうのをこう地元に帰って報告したりとか、そういうこともやってくれたりとか、
ね、実際に、まあ、6月の22日に、
はい、
国会が閉じてからいろいろと国政報告会を、まあ、各地でやらせていただいて、まあ、皆さんに、
ね、
そういうことのご報告をさせていただいたりなんかをし、また同時にやっぱりその皆さんからいろんなご意見を聞かせていただくっていうこともすごく大切なので、まあそんな活動もやらせていただいたりなんかしましたね。
やっぱりそういうところに行けば直接ヨゲさんにお話ね聞けたり質問できたりとかっていうのもありますもんね。
そうですね、まあ、もちろん質問もそうなんですけど、いいことも悪いことも、もうふざけんなっていう声でもいいんで、やっぱりねそういう声をどんどんどんどん上げてもらうっていうことは、本当に、ありがたいことなんで、どんどんぶつけてほしいなと思うんですよね。
なるほどな。
結局政治って、何が難しいかっていうと、例えば会社とかで、こう売上を伸ばせとかね、そういうこうある意味誰全社員がこう一丸となれる目標っていうものを作り上げることができればすごくいいんですけれども、ただ政治っていうのはもういろんな価値観を持ってる人たちの集まり当然なので、例えば私はこれにお金使うよりもこっちにお金を使う方が私は幸せになれますとか、私はそうじゃなくてこっちにお金使ってほしいとか、優先順位つけて取り組んでほしいとか、多分いろいろとそういうことがあると思うんです。で、なんていうのかな、やっぱりねその政治っていうのはある意味においてその人の価値観に根ざした取り決め事をしていくっていうのが、まあ、政治のすごく難しいことであり、まあ、尊いところでもあると思うので、まあ、もちろんそれはその選挙の時のこう一票によって皆さん一人一人の意思っていうものが反映をされるわけでありますけれども、ただ同時に選挙の時に意思表示をすればいいっていう話ではなくて、ぜひ自分のこう身近なところにいる、政治家議員さんたちにそういう思いをねこうぶつけてもらうっていうことはすごく本当に大切な作業だと思うんです。でやっぱり我々もそういう一つ一つの声っていうものを聞いて、自分なりにいろいろと考えてさまざまなことをこう決めていったり、いろんな発言をしたりっていうような形になっていくものなので、まあ政治っていうのは決してその政治家の専売特許じゃなくて、やっぱりその地域の皆さんの声をやっぱり代弁するっていう部分も当然あるので、まあそういう意味ではぜひ皆さんにもこういう政治活動にどんどんどんどん参加をしてもらって、それは応援をすることでもいいし、文句を言うことでもいいし、もう何でもいいんで、やっぱりそういう声っていうものをもらえるっていうことがすごくやっぱりその地域の政治を高めていくすごく大切な作業になっていくと思うので、まあそんなこともやってほしいなっていうことは思いますね。
他人事じゃないですからね。
そうですね。
どんどんヨヘイさんに話をつけてほしいですね。
そうですね、はい。でまたね、おかげさまで私国会が閉じて、この前ね、山口県の岩国市に行ってきました。で、まあ、これは僕が青年局長を務めてて、若い仲間たちで、ちょっといろいろと勉強しようっていうことの一環で、まあ、山口県の岩国市に行ってきたんですけれども、岩国市っていうと何か、
やっぱり海兵隊の基地っていうイメージがありますね。海上自衛隊、
安倍さんらしいですね。
ありがとうございます。
まあ、一般的にはこう観光資源としては錦帯
橋だ、
すごくこう綺麗な橋がかかっていて、でね、この橋もやっぱりもう昔の日本古来の作り方をしているんで、釘を一本も使ってない、それでこう建築されているこうなんていうのかな、橋なんですけれども、まあ、僕も実際にそれを渡ってきて、まあ、すごく素敵な橋だななんて思ったりしたんですけれども、まあ、そういうね本当に素晴らしい、まあ、そういう環境もあり、また同時に今安倍さんがおっしゃられたように、同時にアメリカの海兵隊の基地があったりとか、まあ、海上自衛隊の基地があったりっていうことで、まあ、逆に言うとこう基地の町っていう部分もあるんですよね。あります
ね、イ
メージがね。そうそうそう。で、まあ、今回、実は岩国基地が、よくアメリカからの負担軽減、沖縄からの負担軽減っていう話がよく出るんだけれども、実際に沖縄から、負担軽減をした、初めての実はその基地自治体なんですよね。
普天間からあれですよね、空中給油機
が
移動しましたね。
そう、空中給油機、普天間にいた空中給油機を岩国が引き受けるっていう決断をして、で僕がちょうど行った時が 移住してから、うん、あの2日後3日後に行ったのかな、
もうすぐ行ったんですね、
はい、っていう状況で行ってきて、実際にあの岩国市長のお話を聞かせていただいたり、はい、まあ、その状況っていうものもですね、いろいろと拝見をしてきた、まあ、そんなね、形のね、訪問をさせていただいたんですけれども、なかなかこの岩国市長の福田さんっていうのが、私あの衆議院の実は当選同期で、
はいはい、
あの非常に仲が良くて、まあ、そういうことでいろいろと彼にもお世話になりながら、今回あの若手の仲間たち80人ぐらいで、
あ、水分行きましたね。
そうですね、日本全国から、もう北は北海道から南は沖縄まで仲間たちが岩国に集結をして、まあ、研修をさせていただいたんだけれども、まあ、やっぱりその彼らがその岩国の皆さんがその地域を元気にするために、まあ、いろんな取り組みをしていたりとか、でもちろんその米軍の海兵隊とか、すごくこう負担として大変な部分があるんだけれども、まあ、その負担をあのいかに、まあ、あの前向きに捉えてというか、逆にそれを利用して、
はい、
町を活性化しようとしている、まあ、そういうたくましい姿とかっていうのがすごく印象に残りましたね。
滑走路沖合に移転したんでしたっけ、大きくしたん
です
よね。
そうです、ええ、それまでは、ええ、実際にその滑走路が、はい、の延長していくと
市街地っていうか、
ね、市街地じゃなくて、ね、工場が実はあったんですね、はい、ええ、で工場って当然こう高い煙突とかがあるので、ええ、こうまっすぐ飛び立つことができないので、うんうん、必ず海に向かって離陸直後にこう飛行機が旋回をしていくんだけれども、
ね、飛行機ファンの間では岩国ひねりって実はすごく有名だった話なんです。あ、そうですか、はい、
ただ逆にそうすると、逆にエンジンが市街地に向いてしまうので、もう騒音がものすごいことになっちゃうんですよね、はい、でそれを沖合に出すことによって、そのエンジンが、直接こう市街地に向かないようにするように、実はそのできる限りその騒音被害とかも減らそうということで、まあそういう沖合へのまあ移転作業を行って、また同時に離陸直後にやっぱりこうね、旋回すると危険性が増してしまうので、まあそういうことがないようにしましょうだったりとか、で同時にそれを実現することによって、民間機軍民共用も実現をして、実はその岩国が、には今1日4便、
はい、
全日空の飛行機が入っているんだけれども、ね、うん、そうなんですけれども今全日空のこういろんな各地方路線があるじゃないですか、はい、でこの各地方路線の中で、実は日本で2番目に搭乗率が高いのはこの
岩国
羽田便なんです、はいはい、で実際私もその岩国の軍民共用された路線っていうのを見てみようっていうことで、無理やりと言ってもいいんだけども、飛行機で
実際に乗ったわけです
ね、行ってみたんだけれども、はい、もう、ね、もう満席ですよね、で昔はその、なんつったか737を使ってた、
はいはいはい、
120席ぐらいですかね、
ボーイング737ですね、はい、
でもそれだともう足りないんで、767も導入をするっていうぐらい、はい、こう実は人の乗降客もしっかりと確保をして、はい、でプラスそれによって岩国のあたりにこう企業誘致なんかも今進んでいてっていうような現場っていうのも、まあ拝見をさせていただいて、まあ、そういう意味では、逆にその基地の、はい、ことをいろいろと交渉をしながら、はい、まあ、たくましくその町の発展につなげている姿っていうものも見させてもらいましたし、また実は岩国って、はい、米軍による犯罪がほとんどないっていう、
そうなんですか、
はい、非常に珍しいところなんですよね。で市長にどんなことやってんのっていう話を聞いたときに、いや、まあ、特別なことは特にやっていないんだけれども、要するに、なんていうのかな、例えば、なんていうのかな、こう田舎の方に行ったりすると、はい、やっぱりこう高齢化しておじいちゃんおばあちゃんしかいなくて、はい、こう草がね、こうのぼうぼうにこう伸びちゃってるようなところに、実際に海兵隊にお願いをして、海兵隊の人たちに行ってもらって、こう草刈りとかをしてもらったりとかするんですって、でそうするとそこにいるおじいちゃんとかおばあちゃんが、ありがとねっていう一言をかけてくれると、海兵隊の人も、 あのおじいちゃんおばあちゃんからの顔を常に思い浮かべて生活をするようになって、実はそういう犯罪が減ってきたなんていう ね話も聞かせていただいて、まあもちろんね、できる限りその米軍っていうものはやはり日本から、あの減らしていかなければいけないし、なんていうのかな、沖縄の負担軽減っていうものも私たちとしては何としてでもやっていかなければならないんだけれども、はい、一方で現実として受け入れなければならないそういう環境の中で、いかにうまくやって その犯罪等をなくしていくのか、安心して暮らせる街を作っていくのかっていう意味において、そのね福田市長の取り組みっていうのは、すごく参考になるななんていうんで、もうみんなでいろいろと勉強をしてきてところなんですけれども、まあいずれにしてもこれから地方の活性化っていうのは、まあすごく大事な観点にもなってくるし、また別にこれはね、岩国に基地があるかどうかだけじゃなくて、やっぱり我々の住んでる地域でも、いろんな例えばギスギスとしたことがね起きたりとかしがちになる部分っていうのもあると思うんだけれども、やっぱりそういう時に人と人とのコミュニケーションっていうのをやっぱりいかに取っていくのかっていうのが、実はやっぱり全ての基本なんだななんていうこともね、すごく勉強になって帰ってきたようなところで、まあ、国としての施策もそうだけれども、東京都だったりまた地方自治体だったりの、そういう仲間たちと一緒に今回そういう勉強をできましたから、ぜひねこのいいそういう経験というか今回勉強した内容をしっかりとこう各地域 で
拡散していってほしいですね。
そうですね、やっていきたいなと思いました。
そういえばですね、ゆうやさん、うちのですね、お客さんが教えてくれたんですけど、そういえば阿部くんとお話してるゆうやさんが、MX テレビだっけ出てたよって報告受けたんですけど。
ああ、そうですね。
はい。
この前、
はい。
毎週土曜日の5時からやっている、週刊リテラシーっていう番組なんですけれども、こちらの取材を受けまして、はい。なんかね、この番組のレギュラーで出ているのが、ロンドンブーツ1号2号っていうお笑い芸人さん知ってますか？
スーパーメジャーじゃないですか。はい、
そうですね。
はい、
で、あそこの田村敦史さんっていう方が、レギュラーで出てるんですけれども、この方が、青年局になんか興味を持ってくださって、
素晴らしいですね。
はい。で、あと彼と僕が、実は同じ昭和48年、1973年生まれで、
ため年だ、同い年だ。
そうなんです。同い年っていうこともあって、なんかえらい興味を持ってくれたみたいで、実は取材に来てくださって、でその模様がですね、まあ録画なんですけれども、流れたっていうことで、結構ね、やっぱり皆さん
反響あるよね、
見ましたよっていう声をかけていただいて、まあびっくりしてるところなんですけれどもね。
実際どうでしたか、あつさん。はい。
いや、やっぱり、まあ、すごく頭の切れる人だなっていうのは思いますし、まあなんていうのかな、まあ本当にその正直いろいろとね、どんな人なのか僕も分からなかったんですけれども、こうね、頭も良くてこうズバズバと結構本質をこう聞いてくるような人だなっていう印象はすごくありますよね。
もう、負けないでガッとこうあれですか、いろいろチームイレブン含めいろんなお話をしたわけですね。
やっぱり一番最初に、まだカメラが回ってないところで、どうもこんにちは、今日よろしくなんて話をしながら、一番最初に言われたのは、チームイレブンってまだ継続してるんですかっていうふうに言われて、いや継続してますよなんていう話をしたら、まあ大変びっくりされてましたけれども、やっぱりまあなかなかね、そういう活動がなかなか知れてないっていうのは悲しいことだなと思うと同時に、思うと同時にやっぱりこういう媒体を通じて、そういう活動をしている、そしてその東日本大震災の被災地に対する関心っていうものが、もう一回しっかりと出てきてくれればいいななんていうこともすごく思いながら、また同時に、なんていうんですかね、その若い政治家も今一生懸命頑張ってるんだぞっていう、そういう姿、やっぱりどうしても大手のマスコミさんとかでニュースとかを見ると、まあ、いわゆる有名だったりとか、まあ、重鎮の皆さんが、テレビにとかに、
注目されやすいけどね、
そうですね、まあ、そういう機会も多い中で、まあ、若い人たちも頑張ってるんだぞっていう姿をこう見せることができるっていうのはすごくいいことかなっていうのはすごく思いますよね。だからね、そういう意味では、その青年局に対する最近取材が非常にちょっと実は増えていたりとかするので、また皆さんにもまたこの FM 西東京とは違う媒体で、
そうですね、
はい、あのお目にかかる機会もあるかもしれませんけれども、うんね、よろしくお願いします。
淳さんもどっか他のことも喋ってくれればいいですね、そういう話をね、
うん、そうです ね多分してくれてるんじゃないのかなというのは思いますけどもね。
そして今後の岩井さん、夏はご予定は？
はい、はい、あのもちろんですね、まあ、国会が閉じてるとはいえ、
はい、
さまざまな会議っていうものは、まあ、開かれているので、はい、まあ、そういう会議とかはしっかりともちろん出席をして、特に今自分私がやってるのは外交関係の仕事をしているもんですから、はい、まあ、そういうことを中心に、うん、まあ、しっかりと活動をしていかなきゃいけますし、はい、うん、またあの地元に入れる時間っていうのが、はい、あの今までに比べれば、うんうん、あのだいぶ取りやすくはなっているので、はい、まあ、できる限り地元のいろんなところにお邪魔をさせていただいて、まあ、皆さんからいろんなお話を聞かせていただければなと思ったりしてます。
盆踊りでお会いしましょう。
そうですね、うん、であとね、あの実はこの収録をしている翌日、はい、明日から、
はい、
あの1泊4日でシンガポールへあの出張をすることになってまして、
1泊4日、弾丸ですね、はい、
もう弾丸どころじゃなくてちょっと体力的に持つかなっていう心配もあるんだけれども、うんうん、やっぱりどうしてもちょっとその他の日程もあるので、はい、もうギリギリちょっと1泊4日しか日程が取れないので、うん、はい、まあ、それで行ってくるんですが、はい、ぜひこういう海外の視察、うん、特に今回シンガポールは、うん、私自身もすごくこう、うん、大変興味を持っていて、はい、っていうのもなんていうのかな、うん、やっぱりこれからの日本の将来っていうものを考えたときに、うん、そのアジアの中でやっぱり中心的な役割を日本がこう果たしていかなきゃいけないっていう思いを実は持っていて、うん、やっぱりその人と物とお金の流れっていうものがアジアと世界をつなぐその真ん中に日本がこうね、やっぱり入れるような国づくりっていうのをしていきたいっていうのが、まあ、実は自分の思いとしてあるんですけれども、うん、はい、まあ、シンガポールっていうのは皆さんもご承知のようですごいちっちゃい国ですよね、うん、そうですね、うん、でもまあそんな中で、うん、そのアジアの金融センターとしての、
ね、そうですね、そう、そういうイメージがありますよね、
ありますよね、
あります、
まあ、そういう役割なんかも担いながら、うん、まあ、繁栄をしているというか、うん、元気な国ですけれども、うん、ぜひそのちょっとシンガポールのさまざまな取り組みなんていうものも、はい、ちょっといろいろと勉強させていただくとこれからの日本の国づくりにも、うん、大変、役に立つ部分っていうのもあると思うので、はい、うん、まあ、そういうところもぜひ自分なりには今回テーマを持って、
はい、
まあ、1泊4日っていう非常に、うん、厳しいスケジュールではあるんだけれども、うん、まあ、見てくることができればいいななんていうこと、うん、とはね思いながら活動をしています、はい、まあ、いずれにしても国会が閉じてるからといって、うん、別にお休みなわけじゃなくて、当然その間でも
そうです、ね、
日本の国内でも、はい、そして世界でもいろんな動きがあるので、はい、そういう部分っていうのはしっかりとやっていかなきゃいけないし、いざとなれば当然、国会の委員会等を開いて、うん、しっかりとそういうものにも対応していかなければいけないですし、
はい、
まあ、私もですね、まあ緊張感を持って、はい、しっかりと活動をしていきたいと思いますし、同時に地域の皆さんの声とか思いを吸収する、うん、まあ、そういう大きな、うん、まあ、機会でもあるので、はい、まあ、そういうですね声もですねしっかりと聞きながら、うん、まあ、充電をしていきたいななんて思いながら、まあ、活動をしています、うん、まあ、なかなかね、暑いですから、
そうですね、
ね、であとなんか、うん、あれですよね、なんか夕立も多くて
怖いっすよ、
なんかちょっと最近
ゲリラ豪雨ですよもう、
ね、うん、まあ、そういう意味では消防団の皆さんなんかも大変だと思いますけれども、うん、ぜひこの暑い夏を元気に乗り切っていきたいと思います、
はい、どうも岩井さん、今日もいろんな話ありがとうございました。
いえ、ありがとうございました、こちらこそ、
はい、で次はあれですもんね、もう8月の終わりになってしまうんですけど、
そうですね、
皆さんこれ届けるのはですね、
はい、
実は岩井さん3月に続いてまた夏休みも国会見学を岩井さん事務所で企画しているそうですが、
そうですね、はい、まあ、夏休み子どもさんたちもいろんな自由研究とかがあると思うんですけれども、はい、まあ、もしぜひ国会なんかでよければご案内したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。